や、暑いね、ほんと暑い。
うん。
最近何してた？
まあ、プール通い始めたぐらいしか話すことはないんだけどさ。
ああ、そっか、言ってたんですよ、やっぱね。プール帰り。アイス食ってんの。プールでガンガン泳いで疲れて帰ってくるって感じ、うん、トレーニングっていうか。結構泳げる？
いや、やっぱね、久しぶりの時は全然だったけど。
うん。
まあ、1時間240円の中で。
うん。
どうだろうな。1000。
うん。
400とか
調子よくてろ、結構よくね、うん、全然。
いやでもね、水泳部の人からしたらもうウォーミングアップの距離でしょ。
まあそうだけど、だけど結構1000超えるとさ、
うん、
それなりに大変じゃない、やっぱり。
いやきついよ、普通に素人には
ね。うん、でもなんか高校の部活やってた時は1日5000近く泳いでたけど、
うん、
だけど、なんだろう、クラブとかにさ、属してる人たちからすると、うん、もうさらにもっと泳いでるからさ。
ああ。
あのね、アップで3000ぐらい泳ぐからさ。
レベルが違う。
そうなんだよね。
アップで3000。
うん。
えぐいな。
えぐいよな。なんか3000、くらいはもうなんか勝手に、うん、本当にアップだからさ、なんか好きに泳いどいてみたいな。
あ、
そっからなんかドリルが始まるみたいな。
えぐいな、
すごいよね。
信じらん
ない。いや信じらんないよ、本当に。らしいわ。
あとちょっと前々回ぐらいのさ、
うん、
収録というかあれを撮ったやつをいじってたんだけどさ、
うんう
ん
う
ん、やっぱりあの、ヤモリさんご指摘の通り、
うん、
声がめちゃくちゃ速くなってるところが何個もあってさ。
あー、あるよね。
あ、ちょっと待って。もうすでに今回も発生してるかもしんないんだけどさ。
なんかあの、テープのさ、
うん、
あのラジカセとかって早送りすると、
うん、
あれ
にな
るじゃん。そうそうそう。
帰ってきた酔っ払いの。声みたいな
やつさ、フォークなってるよね。うん。いや、そうだ、あれはあれでちょっとなんか、オツかもしれないけど。
いや、まあ、ひどいなと思って。
なるよね。
いや、まあ、携帯が悪いのかもしれないけどさ。
うん。まあ、しょうがないんじゃない？あれは。多分、そういうふうに録音されちゃってるんだろうね、きっと。
うんうん。そうそうそう、元データがそれ。
そういうことやね。うんうん。まあまあしゃあない
よ。音声変えてありますみたいなのワイドショーでちょっと
悪徳商売や
すいような。というかストレージを増設して、何、俺のパソコンの重たいあれはクリアしたかと思ったんだけどさ、なんかそうでもないっぽいっていう。単純にやっぱメモリを交換するかなんかしないとダメかもしれない。
あ、
倒したと思ったら敵がもう一人だみたいな。
確かだけど、昨日さ、久々にサイゼリアに行って、
うん、
あの、めちゃくちゃ遅ればせながらだけど、あの、アロスティチーニっていうさ、
あの、羊のやつ。
そう、あれ食べたんだけど、
ラム
あれ美味しいね。
あれ、何、定番なんだ。なんか期間限定だと思うんです
よ。ね、多分1年前かな。
うん、ちょっとね、話題になってたよね。
1年前、そうそうそう。なんか結構、サイゼリアよく行ってた時期に出てきたんだけど、うん、あれなんかイタリアじゃないんだよね、そもそも確か。イタリア料理じゃなかったんだよ。
ああ、どこだったかな、まあ、か。なんかあれだよね、シュクメル類が出てたぐらいの時の。
あ、そうかもしんない。うん。なんかその、どっかの国フェアみたいなのがあって、うんうんうん、で、それの一個として出てきたんだけど、あれがなんかね、めちゃくちゃうまいとか言って、販売中止になっちゃったよね、売れすぎて。
ああ、売りすぎて、はいはいはい。
うん。でまあ、ちょっと興味あったんだけど。昨日久々に行って、
粉かけるんでしょ、粉っていうか
スパイス。そう、多分ね、なんかうまみパウダーみたいなの書いてあるんだけどさ、
うんうん、
多分オレガノ、クミンとかそんな感じだったと思う。ちょっとなんか、
はいはい、
男性的な
うん、
匂いのするというか、
はいはい、
独特の。確かにそれかけるとめっちゃうまい
ええー。
なんかさ、ハンバーグとかもなんか一緒に頼んでたんだけど、
うんうん、
ハンバーグとかにもそのパウダーかけるとね、だいたいうまくなんだよね。うん、
なんか、その粉を別売りしてるみたいな、なんか、
うん。あ、そうなんだ。
なんかね、いくらだっけな。うん。
多分オレガノクミンと、まあ、塩みたいなのが混ざってる感じ。
アルスティチーニスパイス、別売りしてるのかな、うん、あ、でもなんかそうね。いろいろ。
うん。
単品発売。50円で買える5号ドラッグの誕生ってなんか書いてあるね。ロケットニュース。
5号ドラッグ、うん。確かにちょっと。
いつの記事だ、
ドラッグ感あるな。
あ、でも去年の記事だね。単品50円。単品販売。
結構でもテイクアウトしてる人とかもいたわ、昨日。
へ、
うん、
まあ確かにこのなんか焼き鳥感あるからね、酒飲む人は。
うん、
あれなんか
結構美味しかったな。うん。そうそう。
サイズか。
あの、ね、臭みもなく、普通に美味しかった、うんうんうん。ちょっとなんかサイゼンのメニューの中では割高な。
ね、まあ399円って書いてあるけど、
そう2本で400円だから、うん、
あん、そうね、焼き鳥屋みたいな感じだね。確かに、
そうそうそう。でもね、いけましたね、あれは。
うまいんだ。
うまい、定番化しつつあるな、
うんうんうん、
なんか若干でもなんかいろんなメニューパラパラ見てたりとかしたけど、
うん、
結構新参者が増えてた気がするな。なんだっけな、名前は忘れちゃったけど、なんかドリアっぽいやつが、なんかドリアとかグラタンっぽいやつが増えてたりとか、
うん、うん、まあちょくちょくねメニュー書いてあるからね、うん、でそのためにツイッターで盛り上がってみたいな。
あ、そうなんだ。いるよね、なんかサイゼの、
うん、
サイゼ戦のなんかツイッターアカウントみたいな。
そうそう、なんかサイゼ大好きな、
うん、
なんか女子高生かな、どっかの、なんかサイゼ愛をめちゃくちゃ語ってるアカウントあれば、最近はなんだっけな、大使館かなんかのマジのイタリア人が、
ああ、
イタリアの味だっつってなんか大絶賛してるけど、サイゼは
ちゃんと。そうなんだ。すごいね。サイゼリア結構いろいろ話題を、うん、なんか、マイナスのなんか、結構記事とかもあったよね、なんか。
あったっけ、
社長が結構ワンマンで。
ああ。まあ確かにクレカ使えなかったしね、昔まで。
そうそうそう、そういうのも。そういうのもなんか結構社長の意向なんだよね、確かね。うん、
うん。私はとうとう、あれですよ、領収承認を。
あ、行った？
うん。
行ったね、そういえば。
食べました。
うまいっしょ。
うまい。あ、おいしいよね。麺何がおすすめなの？麺の、なんか麺の種類選べるじゃん、あれ。
どうなんだろう。なんか、そうだね、3種類ぐらいあるよね、あれ。
そうそうそう。俺は初手で、あの当節麺とかいうなんか当初麺の親戚みたいなやつにチョイスしちゃったけど。
あ、そうなんだ、
うん、
俺何言ったっけな、縮れ麺みたいなやつしたっけな、
うんうんうん、なんか細麺でもよかったんだけど、
うんうん、
なんか、うん、太い麺がよかったなと思って。
確かにそれ気にしてなかった、よく考えたら。
何が相性いいんだろうね、
当節麺ってあるね。結構メニューあるよね、いろんなやつ。
そう、めっちゃあったし、だから普通になんかバーミヤンの上位互換的な感じじゃんと思って、なんかいっぱいあるし、メニュー。
そうよね、
飲めんだよね、あそこも。そうだよね、
そう、飲めるっぽいね、あれ。だからちょっと復活したら
飲み会楽しいじゃんと思って、うんうん、
そうそう、結構なんか一品料理もね、
うんうん、
いっぱいあるからさ、
ちゃんとした中華料理屋感があるからさ、
うんうん、黒酢豚、まあ、酢豚も頼んだんだけど、うん、結構うまかったよ、う
ん、結構メニューの上になんかね、おすすめみたいに載ってて。マジで肉だけなの、あれ。
マジで肉だけだった。
すごいね。
うん。角煮みたいな感じだった、本当に。
ああ。
うん。
なんかね、他、ザ、一般的な酢豚は、パイナップル入れる、うん、入れないで議論になってるけど、もうあれは、
あるよね。うん、
野菜すら入り込む隙がないっていうか。
そう。
パイナップル以前の問題。
もう酢豚ではもう、
うん、
そのまま。
オンリー肉、
それを楽しみ、
写真見る限りはね、うんうん、
うん、そうそうそう、なんだっけな、あの神田餃子屋っていうさ、
うん、
あのうちの大学の近くにあった中華料理屋が、
うんうんうん、なんとか餃子坊みたいな、餃子
坊、そうそうそう、天保餃子坊みたいな、うん、そこでなんか昔食べた黒酢酢豚がなんか美味しかったイメージがあって、
うんうんうん、
で、久々にこの間さ、お茶の水行ったら、
はい、
行く機会があったからちょっと寄ったらさ、黒酢酢豚がなくなってて、
幻だった、
まあ、マジか、マジかと思って、
うんうん、
で、いや、テイクアウトしようと思ってさ、酢豚頼もうと思って、うん、言ったら、黒酢酢豚ってなくなっちゃったんですかねって言ったら、
うん、
あ、できますとかって言って。
裏メニュー化してんの
なんか作ってくれてるけど、まあ、結構美味しかったけど、
はいはいはい、
なんか美味しかったけど、なんかね、その時食べたやつと若干違う気がしたんだけどさ。
あ、でももうだって、まあ、何年、うん、まあそう、ね、結構味と記憶で改変されがちっていうのは、
まあまあ、そうね、うん。いろんなバイアスかかってるかもしれないから。
うん、
そうそう。で、なんか、そんなことをさ、やってくれましたみたいな、うん、ツイートしたら、
うん。してたっけ？
それに対して、神田餃子屋だっけ？がさ、リプライしてきて、
うん。
何でもなんか、ご注文くださいみたいな。その時材料があれば、ご対応いたしますみたいな、
うん。すごいね、フレキシブルな。
リチにコメントしてきて。
最高の料理味、
ね。CS は高いよね。まあでも中華料理屋、町中華なんて特にさ、
うん、
まあもうなんか基本どこも一緒感あるじゃん、やっぱり。だけど、
ね、
結構なんだろうね、そこのオリジナルメニューみたいなの実はあってさ、
うんうんうん、
それをなんか見つけ出すの結構通わないとわからない感じしない、
はい、なんか確かにさ、なんか町中華はいい、
うん、
いいみたいなちょっと定説があるじゃん今。
ある
今の時代、
うん、
なんか趣とかさ含めてさ
あるね、うん、
だけど実際味としてはさ、うん、まあ、確かに平均かそれ以下みたいなところもやっぱり大多数
のあるよ、
ぶっちゃけね、
ある全然ある
だ、それも全部
合わせないでね、
うん、
自分のお気に入りを探すっていう、
そうそう、
他のメニューはまずいんだけどこれだけはまあ食えるぐらいのねあれを見つけるっていうのがまあ人生だね、多分町中華。そうよ、
両国で行った町中華もひどかったもんな、なんかマジでさ本当に実家通ってぐらいさ、うん、なんていうかちょっとでっかいタッパとだから、うん、ご飯をさ、
うん、
持ってそれもう一回チンし直してみたいな、
はい、完全に残りご飯がもう確定してるやつ
そうそうそう、それをさ見えてさ、俺マジかと思って、うん、食べたらまあ案の定別に料理も大してうまくなくてみたいなこともあったから、
うんうんうん、
まあ町中華だなって、
うん、
ただまあ逆にね、うまいような店も確かにあるしさ、は
い、いやわかるけどね、そうなんだけど、うん、町中華をすぐなんかね手放して、
ああ、そうだ
ね。
ちょっとそういう文化
あるよ、まあ、ちょっとね、あるじゃん。そっちが獲得しがちだからさ、今さ。
うんうんうん。
全然高級店は高級店なりの、やっぱりあれがあるだろうしね、多分。
だね。
チェーン店はチェーン店の企業努力もあっての町中華っていう立場だから、まあまあまあ。
こう、そうね。まあ、高級店の、ね、文化、ね、中華料理はまあ、うまくてしかりみたいな、そんな感じになっちゃってるからね。うん。まあ高いからな、確かに。
ちょっとそうね、減点法でお客さんは見がちかもしれない。
うんうんうん、
あ、まあで、お客さんっていうか、まあ、ちょっと無理していくような人たちにとってはそういうお店になっちゃう、
うん、
俺みたいなね、そうかもしれない。
いや、それこそ孤独のグルメとか見てるとさ、たまに中華とかも出てくるんだけどさ、
うんうんうん、
あれ、なんだろう、何チョイスするかっていうところあるじゃん、やっぱさ。大体でも、中華料理や、中華食べようって思ってる時って、大体なんか、定番メニューを想像して入っちゃってるところもあるからさ、
うんうんうん、
ね、まあ一定ホイコーローぐらいだけど、はいはい、麻婆豆腐餃子とかさ、うん、そんな感じになりがちだけど、ピータンとか頼まないじゃん、
うん、
なかなか。だけど
通ってる人じゃない
と、ね、実際そういうのがうまいかもしれないしね、
うんうんうん、紹興酒とピータンみたいなね、
そうそうそう、
うん、あ、そうそう、中華であれだけどさ、最近、うん、餃子のエッセイを読んでさ、パラダイス山本さんって人のさ、
うん、
で焼き餃子って結構日本独特のあれらしい、
らしいね、らしいね、
そうそうそう、本場は水餃子だけだし、まあ、水餃子がメインっていうか、
ああそうらしいね、俺も聞いたことあるわ、
うん、そうそうそう、それを最近知ってさ、あとなんかニンニク入れるのも日本特有っていうか、
ああ、そうなんだ。
うん。
餃子ってそもそもな、うん、中華料理の中でも、なんとか、広東とか上海とかさ。
ああ、位置づけか。
四川とかあるけど。
うん。
どこなんだろうね。まあ、中国って行ったことないからわかんないんだけどさ。少なくとも台湾行った時はさ、まあ、台湾は中国とはちょっと違うから、
うん、
ね、
島だからね。
まあただ地続きの文化っていうところはあるけど、
うんうん、
台湾行った時少なくとも餃子って食べなかったじゃん。
あ、メニューをね読み込まなかったけど、
まあね、小籠包屋ばっかり言ったっ
ていうのもあるけど、小籠包で頭がいっぱいだったから
さ。まあでも水餃子って小籠包みたいなもんか。いや違うか、ワンタンみたいなもんか、どっちかって。
そう、ワンタンだと思う。もなんか小籠包うまいじゃん普通に。なんか
そうね、うん、
もっとなんかするって食うような感じなんだと思 う、ね、向こうの人から
した
ら
団子汁みたいな感じか。
うんうん、うん、
確かに。
そうそうそう、餃子ってそうなんだと思いながら、
うんうん、
だし餃子に似た食べ物って別に中国だ、餃子イコール中華料理みたいなあれってなんかそこまで強固な概念じゃないっていうかさ、
あ、
なんか別のアジアの地域行ったらなんかモモとかいうさ、もうまんま水餃子みたいなやつもあるわけでさ、
うん、モモ、
まあ、そういうワンタンチックな食べ物は世界中どこにでもあるみたいな話。
ああ、まあね、あんなもん別にそんな、うん、なんか特別なもんじゃないもんね。
結構だから日本の食文化ベースで大きくなってきた、うん、大きくなってっていうか、うんうん、あれした食、まあ、食べ物の一つかもしれない、餃子って。なんだかんだ
餃子とラーメン、
うんうんうん、そうね、あれもラーメンのバリエーションすごいよね、中華そばって言ってるけど、うんうんうん、
日本の食い物になってるもんね、うん、なってるというか日本の食い物だもんね、ラーメンってもはや。
そうね、
うん、
なおさらやっぱ本場味わいたいなっていうあれだよね、
うん、
今一番だって、今一番でもないけど、行けるんならね、そういう北京なり上海なり、うん、ちょっとお隣の大都市行きたい気分だもんな。
ちょっと行ってみたいよね、確
かに、うん、食っていう観点だけじゃなくてもさ、
うん、あ、そうなんだ、餃子のエッセイってすごいね、
うん、そう、なんかパラダイス山本さんって人がなんか餃子好きらしくて、
うん。パラダイス山本さんは何者なの？
この人は自身は
いろいろ、パラダイスではないの？
じゃない。キャラ的にはマジで餃子、うん、餃子といえばこの人ぐらいのあれっぽい。あ、
そうなんだ。
うん。一応なんか自分でも会員制餃子の店をやってるって本には書いてあるんだけどさ。
うん。
でなんかタモリクラブのロケで自分のお店でやったんだけど。
ほう。
その時になんかタモリも自分の餃子振る舞いたいとか言い出して、タモリの作る餃子うまいっていう噂らしくて、芸能界でもともと
なんか言ってるよね、タモリはなんかその白菜を、
う
ん、
あ、そうそうそう
みたいなね、
まさにそんな感じ、
うん、
そこだ、そのメニューが載って、メニューが載ってるっていうか、そうそうそう、うんうん、材料がちょろっと紹介されてて、
うんうん、
なんかウェイパーみたいなさ、
うん
うん、親戚のウェイユーっていう調味料がポイントらしくて。
あれやっぱそういうのでも入れるんだ。
うんうんうん、入れるらしい。
うーん、ウジも関係ない、それ。
ウジも関係ない。
ウェイユーは言わない。
ウェイユー、ウェイユーってそう、なんかしゃ、なんかウェイパーの親戚なんかそういう、なんていうんだ、化学調味料じゃないけど、なんか豚骨
ベースの、ね、確かにさ、自分で餃子作るとなんか結構淡白な味になるんだよね、
うんうんうん、
やっぱ塩コショウだと限界あるんだよな。
うん、やっぱ鶏ガラスープかなんか入れた方がいいのかも
しれ
ない
。そう、鶏ガラスープ入れるんだけどさ、
うん、それでもダメ。その辺
調味がね難しいんだよね、やっぱり想像つかないんだよな、焼いた後。
でその後さ、その後っていうか、まあ、それを見たらさ、
うん、
まあ、絶対餃子がたく食べたくなるわけよね、普通に、
うんうん、
普通の人だったら絶対そんな本読んだ後だったらさ、
うん、
まあ、食べたくなるっていうか作りたくなるっていう方が近いんだよ、
うん
うんうん、で白菜バージョンで作るんだけどさ、
はいはい、
でやっぱ何、肉汁と勘違いしてたさ、あの汁気はさ
あ、
そういう野菜から出る水分にそういうなんか化学調味料の油なりなんなりの味がついた汁、
うん、
みたいなのを肉汁と勘違いしてたみたいな、うん、勘違いっていうか、
はいはい、
思い込む節があるんじゃないかっていうなんか、うん、気づきがあったわ。
肉の量をこの配分をちょっと少なめにする方がうまいとかって言うもん、
ね、うん、ああ、それもあるんだ。
うん。 まあ分かんないけどさ、まあ、何が正解とはないだろうから、
うんうん、まあ空気を抜いて包むあれで、そうね、
うん、
だから野菜から水分が出ちゃうからみたいな感じで白菜ちょっと敬遠されがちだけど、
あ、そうなんだ、
ちゃんとその味をねまとめ込む調味料が入ってれば、
うん、
勝手に食った瞬間にジューシーって脳が変換しちゃうからさ
あとなんか梅さん前生地も自分で作ってやってたな、
ね、近い、うん、最近言ってたね、そうそう
そう、うん、そこまでやったことないな、さすがに既製品買ってやってるな、うん、餃子もでもなんかちょいちょいあのスコショウなんていう文化もさ、
うんうんうんうん、なんかね、
うん、あんまり知らんけど確かに美味しいよねあれも、
そうね、たまにはそれでもいいってね、うん、感じだ、
うんうん、餃子ね、なんかあのスペックでさ、
うん、
あの戸田恵梨香がさ、
うん、
餃子なんだっけ、
うん、ニンニクうんぬんみたいな、
そうあったよ、ニンニク増し野菜増しみたいな、
うんうんうん、それこそ町中華みたいな、ね、
めちゃくちゃうまそうなんだよ、そうそうそう、
シーンであったね、そういえば、
そうそう、あれめちゃくちゃ美味しそう
餃子ね、
うん、
いや腹減ってる時に餃子ってなったらマジで無限に食えそうな感じするけど、餃子意外と毎日餃子って言われたらきついかもしれないってちょっと最近思い始めて、最近
いやきついきついよ毎日餃子は、うん、
うん、
毎日カレーはなんかさいけそうじゃない、
うん、いける、全然いける、
いけるよね、カレーはなんかそこの魔力あるよね、
カレーはいけるんだけど、
そう、なんか圧力鍋買ってからカレーをよく食べてて、
うんうん、
もうなんか本当にさじゃがいもあの縦に半分にさ、
はい、
切ってぶち込めば、
うん、
もう火通るからさ、
うんうん、
そう、それで
もう2等分ってこと、あ、4等分
2等分2等分
2等分で
2等分でいけんだよ、
あ、
すごいでしょ、
形がないぐらいまでとろけちゃう圧力がかかるんだ、
そんなならないんだけど、さすがに2等分だとね、普通の多分サイズにしちゃうと逆にそうかもしれない、うん、
あ、はいはいはい、
うん、ポタージュみたいになっちゃうかもね、ドロドロ、うん、でも玉ねぎとかは確かにねもう形がなくなるから、
餃子そうだよね、でもなんかカレーのじゃがいもってちょっとやっぱごついからさ、
うん、
結構もうとろけきったじゃがいもでいいなって個人的には思ってた、なんか実家のカレーはさわざわざじゃがいも結構遅めのタイミングで投入してたからさ、うん、母親が、
あ、結構こだわってたの、そこのじゃがいも残したいか、
うんうんうん、
うん、俺もそうだな、どちらかというと材料大きい方が好きだったけど、でもまあ意外とこの間なんかとろけてたのも美味しかった、うんうん、
なるほど、そう
カレーの美味しいルー教えてほしいわ、
あ、市販の知識人、まあ、組み合わせもあるからね、
あ、
割合なんかジャワカレー辛口プラス、
うん、
アーモンド甘口なんかけみたいな、なんか、
うん、そういう組み合わせあるんだ、
いやあると思う、
なんかネット調べて出てくるかな、
うん、ありそう、
うん、
なんかねジャワカレーが一番ね市販の中じゃ辛いとされてるけどさ、
うん、
何がいいんだろうね、
甘いやつ好きじゃないんだよね基本、
うん、
なんかバーモントカレーとかそういうイメージあるからさ、
うんうんうん、リンゴと蜂蜜の
あれね、蜂蜜リンゴだからね、うん、そうだね、
なんだろうね、ルー、そうね、ルー何がいいんだろうね、うん、ディナーカレーとかもあったな、そういえば高いやつ、
ディナーカレーめちゃくちゃ高いやつとかもあんもんね、
あー、あるんだ、もうなんかもうスパイスカレー作り出しちゃうと結局、
うん、
カレー食いたいと思って作って食ってもさ、
うん、
食いたかったカレーの味、ね、こっちじゃなくて家カレーの方なんだよなって思いながらもさ、
え、スパイスカレー作った後にってこと、
うん、感じる時ある、普通に
それもダメ、全然なんか本末転倒し
ちゃってるじゃん、本末転倒で、もうだからやっぱ家カレー家カレーっていうか、なんだろう、日本のルーのカレーの方が安定感というかさ、
うん、なんか、まあ、親しみがあるからなんだろうけどね、うん、
まあ、いや、まだまだその域だからさ、
うん、
そうなのよ。
なるほどね。ディナーカレー、これか。
豚肉と、
はいはいはい。
人参、じゃがいも、玉ねぎみたいなカレーがやっぱ一番いいわ。うんうん、
からの今日はトンキに行ってきましたけどね。
あ、そうだ。玉ねぎの話。
うん。ご飯3杯食べてきた。豚汁2杯と、キャベツ4周したかな。
今日も混んでた。
ああ、でもまあ、入った時はそうでもなかったけど、
あ、まあ、早、あ、そっか、早めに。
ぞろぞろ入ってきたね、その後。
はいはいはい、
うん。なんかさ、こう。
ヒレカツ？
ヒレだね。俺はもうヒレ一択だな。
串カツつけた。
あ、つけてない。串カツってあれ何なの？頼んだことないな。
なんだ、でもなんかさ、常連っていうか、なんかよく食いそうな若者はさ、
いる？串頼んでる人。
プラスワンで串頼んでる人いるよね。
あ、プラス串っていう選択肢があるんだ。
そうそうそう。あれ、単品注文単品もあるんだっけ？
いや、串カツの定食もある。
あ、定食もあるんだ。
うん。
そうそうそう。なんかその、ヒレなりロースなりに、串カツ一本みたいな感じで頼んでる人いたなと思って。
確かにちょっと小ぶりだからね、
うんうんうん、
あのとんかつがさ、
だし2は普通にそこを飲み屋として使うみたいな、なんか日本酒をひたすら、
あ、
串カツと、そうね、とんかつと漬物でみたいな。
うーん、
まあでも何とってもうまいもんね。確かに
美味しいね。
そ
う
ね、
うん、
結構初回の放送回に戻るけどさ
うまいっすよね、あそこは。
うまかった、うん、
そうそう、久々に行ってきましたね。まあ、相変わらずあの感じも面白いしね。
うんうん
うん、
オペレーションっていうかすごいよね。よ、
うん、総合芸術ですね。
8時までなの？やっぱ
そうだね、8時だね。本当に残念だよね、やっぱりね、飯屋が8時まででっ
ていうのさ。いや、そうだよね、本当に。本当
困るよな。
そうそうそう。で、なんか、ちょっと前に小沢健二が、
うん。
引っ張られて。
ああ、あれでしょ？
オサムシティクラブの。
あ、そう、ポリンちゃんだっけ。小沢健二。でも、持ってんのかな、やっぱり。ね、変わんないよね、でもなんか、雰囲気
的に。ああ、確かに。
もう結構いい年でしょ、ね、
うん、50いくつでしょもう、
うん、そうだよね、
うん、
そうだよねなんかそういうところを、そういうなんか汚点をさ、汚点が出てきた瞬間に、あの、はい、要するにあの渋谷系、
はいはい、
渋谷系とかがこう当時意味切られてた人たちがさ、ここぞとばかりになんか、
いや本当だよ、ね、
出てきてたけどね。
だから結構いたんじゃねえかっていう、そのなんか やっぱ乗り切れなかった人、メジャーの裏で絶対さ、やっぱまあ、うん、っていうのもある。
うん。
ですかね、人たちが。
あ、
ね、フィーチャーされてるのをやっぱ、ね、
そうだね、なんか、
いたんだよね。
いや、むしろなんかうちの親とかがにさ、俺がなんか高校生ぐらいの時になんか小酒を知って。
あ、じゃあちょうどだから青春じゃあれじゃないでもないの？
いや、わかんないけどさ。
ちょうど50ちょいぐらいが、だって30年前っつったら。
そうそうそう、だから世代だよね。
うん、うんうん。
で、お酒って結構曲良くないみたいな話をしたらさ。
うん。
お酒みたいな感じ
だった。
むしろ。
まさに。
うちの親はそっち派だった。俺はさ、もうそのなんていうの、カルチャーを知らないから、単純に曲の、なんか、メロディーの気持ちよさとかそんなことだけでさ、純粋に聴いてるからさ。
いや、だから俺ら世代から言う 90s って、うん、むしろ正直に作品に向き合ってる感じあるよね。結局空気感ってどうしても知り得ないからさ、ね、
うんうん、
雑誌とかネットとか音源からね、拾おうとしたって、そうそうそう、社会造成もあるしさ。
そうだよね。
そうだよね。
うん。まあちょっと面白いね、そういう意味ではね。
うんうん。確かに、なんかそうそうそう、だ音源だけ見るとやっぱ90年代っていい時代なんだったなんだなみたいな、なんか変なさ憧れがあったけどさ、
うん、そうそうそう、
そうじゃない人たちもやっぱりちゃんといたんだっていう、
うん、それやっぱ文脈知ってること知らないぞやっぱりね、
うんうんうん、
でもあのお酒のさ、大体なんていうの、 プロフィールというか、オザケンってどんな人かっていうふうになんかさ、
うんうんうん、
説明をよくする、例えば まとめ記事みたいな感じでさ、
まあね、
書いてあるとすると、
うんうん、
だいたいなんかタモリが褒めたっていうさ、
あ
一文どこに入るよね。
はいはい、
タモリがお酒のことを褒めたみたいな、
うんうん、
あのタモリさっきの話に戻るかもしれないけど、
うんうん
うん、でそこの対局にいるのがオフコースだよね。
あ、対局なんだ。
あのタモリがすごいボロクソ言ってたんだよね昔。
あ、そうなの。当時ちょっとごめんそれ初
耳か。知らない、
知らなか
った。タモリが、うん、まあ今もうだいぶおじいちゃんになっちゃったからあれだけど、
うんうんうん、
結構昔なんかバリバリだった時に、うん、オフコースなんであんな暗い歌ばっか作るんだみたいなすごい文句を言ってたらしくて、
う
ん、
はいはい、
でそれであの俺は嫌いだみたいな話だったんだけど、あのテレフォンショッキングであのまあ、なんか途中からねあの相談したりして誰を呼ぶかみたいな次にやってたらしいんだけど、
うんうん、はいはい、
昔はなんかガチでその場であ この人にみたいなことやってたらしい
んだよ。テレフォンショッキングが激レースだった暴露の前は
ちゃんとやってた
んだ。その場で呼んでっていうかコネクションを辿ってたんだ。
そうそう、でオフコースが来ちゃって
はいはい、
その時のいいともは本当になんかすごい雰囲気だったみたいな、なんかそういう話があるよ。俺も聞いた話だけど、うん、結構いろいろ掘ればだから出てくる人たちだろうけど
さ、うん、そりゃあまあね、芸能人だもん、叩きゃいくらでも出てくるでしょ、そんな
ね。もういいよね、別にその話題はさ、
うん、そうね。
あとは
あーでもそっか、あれじゃない、変な話さ、なんかあの、うん、あれ一個前なんだっけ、リオだっけ、オリンピック、
うんうん、
それでさ、その何、次のあのたすき渡しじゃないけど、
ああ、
その時に
アベマリオ、
そうアベマリオだし、
うん、
野宮真貴じゃなかったっけ、
うん、野宮真貴なんかしたんだっけ、
あ出てなんかなんかオリンピックなんかなんで出てこなかったっけ
その時覚えてねえ、そこに選ばれる
野宮真貴、そのあれで言ったらさ、小山田圭吾結構自然っていうかあれじゃない、あれ出てこなかったっけ、あれ勘違い、ごめん俺の。
椎名林檎は、
ああ
れはなんかオープニング入れるんだっけ、
ごめんめっちゃ遠い、なんかあれが、
あ遠い、
ああ大丈夫、
このくらいの距離感か、
うん、オッケーオッケー、あれ違ったっけ、野宮真貴関係なかったっけ、あれ勘違い、
覚えてないな、
あへ出てこなかったっけ、あれ
野宮真貴、
あ流れただけか、あリオパラオリンピック、リオパラで閉会式で東京夜の7時が流れたっていうだけだわ、2016年の話で。
出てきたのは安倍さんだけか、
うん
すごい、ね、だけだもん、そこに起用されるのは、
うんうんうん、まあそれ、まあそうね、
うん、
まあこじつけだけど、それでまあフリッパーズですもん。
なるほど、まあでもやるんでしょとりあえず、
うん、やるって言ってるからね、
うん、
まあ難しいよね、
何に叩かれてもなんかスルースキルがさあるじゃん、うん、今のオリンピックって、
うんうんうん、
何でも
次元が違うもんね、本当に
ちょっとね、うん、ちょっと違うところに行っちゃったよ、
うん、
もう、
うん、いや本当そうね、52歳のおっさんの何小中学生の時のエピソードを蒸し返されても、うん、まあね確かにいじめはあれってあるしさ
まあ障害の方でしょ、しか
もそう、それもあるし、受けた側からは人生のトラウマにやっぱね植え付けられちゃったり、それ人生狂っちゃったりするからさ、看過、うん、できない問題なんだ、そうなんだけどさ、
例えばさ、なめだるまがさ、
うん、
オリンピックの閉会式担当したらめちゃ文句くるだろうしね、
うん、いくら今どんだけ日本でね流行ってよう
と流行ってようが金庫泥棒なわけでしょ、
うん、
たまったもんじゃないよね
そうね、犯罪者がみたいなのはもう 100% 出てくるわな、
うん、デジタルタトゥーみたいなのがさ、
うん、
増えていくね、今の世の中のわけで、もう何一つ間違えられないよな、そういうことをやってる人は、
うん、当事者じゃないとこうやってさ、なんかいくらでもね言えちゃうけど、うん、やっぱ当事者、うん、それこそね、まあ、被害者っていうのもあれかもしれないけど、
うん、
そういう人からしたらね、
うんうん、
絶対許せない問題だしさ、
うん、
だけどいつまでたっても贖罪できないっていうかさ、罪を償えない空気感っていうのもどうかなってのはあるよね、うん、
まあね、なんかでも芸能人を成人みたいにさ、こうちょっと捉えがちというかさ、やっぱ、
うん、
なんか偶像を持っちゃうじゃんね、
うん、
それはいけないんだと思うけどね、単純にまあコブクロもそうだけどさ、
あああったね
そういうのどうしても出ない、何する人はするからさ、うん、あれだけ芸能人と呼ばれる人がいっぱいいる
ん
だ
ったら
さ、
うんうん、どうしても小十字架がでかすぎるよな、
うん、
許してもらえないんだもんな、単純に、
なんか広告業界で金もらってる人っていうだけでやってさ、
うん、
別にまあ今回の件はちょっとそういう意味ではね、オリンピックのとかっていう話だからかもしれない、
うん、規模感がね、うん、
うん、だからといってなんかそれに乗っかってやや言ってるのもなんかね、
うんうん、
ちょっと違うんじゃないと思うよね、
うん、そうね、
あとちょっと話し方あれだね、ビズマーキーが死んじゃったっていう、
あそうだ、直近はそうだよ、
ビズマーキーさ、まあ、
うん、
人好きだったとかいうのもあるけど、
うんうん、
一番最初、俺がなんかビズマーキーを知ったのはさ、
うん、
あの、高校の時に、
うん、
あの、テレ東の深夜番組が大好きで、
うんうんうん、
で、あの、音楽バーカっていうさ、
うん、
大竹とチャラがやってた番組知ってる、
うん、ああ、ちょっと存じ上げました、
ね。なんかね、
あ、大竹って。大竹誠じゃなくてサマーズね、はいはい、
シティボーイズじゃなくて、
うんうん
うん、なんかねオーディション番組みたいな感じだったんで、プロデュース番組みたいな、
うんうんうん、
最初はね、でもなんか途中から毛色が変わって、うん、なんかゲストが来て、
うん、
その人となんか音楽に関する話をするみたいな、そんな番組に急に変わっちゃったんだけどさ、
うん、
でまあ最初のオーディションというかプロデュース番組みたいなのも結構その時のから好きで、
うん、
なんかくだらない、なんだろう、アニソン、架空のアニメのアニソンを歌うユニットみたいなのとか作ったりしたんだけどさ。
ユニットなんだ、個人じゃなくて。
そうそう。
そのテーマで。はいはい。
一回ライブも行ったことあるんだけどさ。
ヘッズじゃん、普通に。
うん。そのくらい結構好きだったんだけど、よく見てたんだけど。それが、その、さっき言ってたように、ちょっと番組の形態が変わって、
うん、
でゲストになんかスチャダラパーが来た時があって、
はいはいはい、
でなんかスチャダラパーが、なんかおなんか一曲ね PV を紹介するんだよね、なんか自分の好きな曲とかの、
うん、
でそれでなんかあのジャスタフレンドを流したんだよね、
スチャダラパー
が、
うん、
ビズマーキーのその時に知ったんだけど、うん、なんかいいおじさんだよね、あの人は。
まあね、結構ね、新日ってかね、日本にも来てあれだっただろう、うん、なんかみたいだし。
ねえ。どんどんなくなってきます
ね、そうね、そういう人は。確かに、かなりのビッグネームっていうか、あれだね。
そうですよ。
あれ、界隈で言ったら。
うん。そういう意味で、コールドチリンのメンバーだから、結構、なんか黎明期から、カルチャーを作ってきた一人だしね。うん
うん
うん、プールか。行ってないな、プール。
行きます。サマージャム95、地で行く感じで。
サマージャムの本当あの感じになってきたわ、マジで。
いや、あれマジそうよね。
うん。昔、前はね、やっぱ、夏、クラブナンパ思い出だったかもしれないけどさ。うん。 ザルかセイロだ
って。そう、ザルかセイロだよね、本当に。
そっちになってきたかもしれない。
そう。で、なんか再放送のドラマ見て気がつくと昼寝になったりするやつを体現してるね、あれ
だ
ね。
そうだね、
うん。
サマージャム、本当に、すごいよね。そういう意味では。
25年、26年前？
うん。まあ、通用するね。
うん。まあでも元ネタのモンタロもまあめっちゃいいしな。よく引っ張ってきたね、うん、あれを。
まあ、それを。あれはだってめちゃくちゃいろんなところで、ね、
うんうんうん、
使
って
るネタだからな。うん、あれはシンコが作ってるのかな、ビートは。
ああ、なのかな、
うん。
まあ今年もそれをヘビロ。
そうですね。
うん、そんな。そこまでね、外出うんぬんとかじゃないだろうし。
そうだね。
まあ、そんな感じで。
はい。
皆さんのサマージャム2021を。
サマー、ね、サマージャム、夏の、あなたの夏の曲2021もちょっと知りたいけどね。
ああ、いいね。うん、てか、あの、上半期エンタメ振り返りもしてないし、うん、そんなないけど
ね。はいはい。じゃあちょっと今度やろう、それは。
そうね。そんな感じで、うん、次につなぐ感じで行きましょうかね、うん。
ちょっと音質を改善しよう、あとはね。
確かに。俺もそうだ。普通に環境。
はい。
はい、じゃあそんな感じでまた。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。